ラジオミックス京都をお聞きの皆さん、こんにちは。国際ジャーナリストの堤美香です。堤美香、社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は毎月第3金曜日のこの時間、国際ジャーナリストである私堤美香が、ニュースや政治、社会の真実を知ることで、世の中にあふれる様々な情報に惑わされずに幸せな未来を作るためのお手伝いをしたいと思っております。このコーナーでは、今一体日本と世界で何が起きているのか、幻冬写真書から絶賛発売中の私の著書、日本が売られるの中から、毎回テーマをピックアップして解説していきます。本日取り上げるのは、医療が売られる。2021年4月1日から、医療現場であるルール変更が行われた。皆さんご存知でしょうか。何のルール変更か。実はですね、看護師さんの日雇い派遣というものが解禁されたんです。看護師さんって日雇い派遣ありなんですか。ちょっとそんな風に思いますよね。派遣ってね、いろいろ日雇い派遣って、たくさんあるんですけど、例えば事務作業とか受付とか、例えばコンサートのスタッフとか、日雇い派遣って私もやったことあるんですけどね。でも医療現場で看護師さんでっていうのは、これはちょっとなんとなくピンとこないなという感じが、私は率直にしたんですね。でそもそもこれ知ってたっけと、いつの間に変わったんだろうと、そう思われる方も多いと思うんですよ。でこれはですね、法律を変える法改正とはちょっと違って、政令というんですね。政令というのは何かっていうと、厚生労働省の判断でルールを変えると。これが政令です。で政令の場合っていうのは、これは国会で採決するとかっていうわけではないので、国会議員が手出せないわけですね。だから割とこれで決まっちゃうことっていうのは気をつけてないと、結構大事なことが決まって、官僚とかね、内閣のが進めて決まっちゃう、いつの間にか決まっちゃったっていうことがね、あるわけですね。で今回なんですけれども、実は4月の9日、参議院の厚生労働委員会で立憲民主党の石橋通宏議員がですね、これについて質問してるんですね。この看護師の日雇い派遣、これ決まったようですけれども、これ一体誰の提案だったんでしょうかと。でこれを提案した NPO 法人ですね、これがこの NPO 法人って実態あるんですかねと、すごいなんか不思議な質問したわけですよ。その日雇い派遣を、看護師の日雇い派遣を推進する、これやってくださいというプレゼンテーションをした団体、これが本当に存在していたんですかというような質問だったんですね。でこれに対して、岡本大臣政務官はですね、またこれは奇妙な回答をしてまして、いや規制改革ホットラインで今広く民間とか個人とかから意見を集めていますと。ですがこの NPO 法人については、実は実態ですとか、その活動については調査はしていませんと。いやその NPO 法人さんのプレゼンでこれ、それを聞いて、ああそれなるほどねって、じゃあこれやった方がいいねということで、日雇い派遣解禁したにもかかわらず、その参考人、最重要参考人のような立場である NPO 法人の実態をチェックしてないと。これとても不思議なんですよね。で平成30年の規制改革会議で、この議論をしたということなんですけれども、ここでですね、石橋議員が、議事録をチェックしたんですね。皆さん、議事録という言葉を覚えておいてください。会議の、記録なんですけれども、これ見るとね、ほとんど議論がされてなかったと。議論してないじゃないですかと。しかも3人参考人を呼んだと言うけれども、これ議事録見ると1人ですよねと、1人しか喋ってないですよねと。ということは1人参考人が来て、でその、日本看護師派遣協会 という名の NPO 法人がそこの会議にやってきてプレゼンテーションをして、それではいじゃあそれで行きましょうと決めてしまった。そして議事録にはほとんど記録は残ってないと。これ一体何ですかとね、いうことで今まあ問題になったわけです。でまたこのじゃあそのプレゼンテーションした人、まあ、とあの看護師さんだっていうんですけれども、今度はですね、本当に看護師さんなんですかという質問なんですね。でこれもなんかとんでもない質問なんですけどね、よく聞いてみるとね、本当に現場で頑張られている看護師さんなんでしょうかと。まあ、看護師さんと聞くとね、今私たち、まあ、コロナで、新型コロナで本当に医療現場で一番最前線で現場で頑張って苦労されている人だなというイメージになってしまうんですけれども、本当にそういう看護師さんなんですかという質問が出ました。で実際どうだったか、蓋を開けてみると、まあメインは本業はライターさんですと、時々看護師もやることもありますというようなお方だったと。どういうことですかとね、まあ、片手間で看護師さんやってるような人で NPO 法人の実態もよくわからなくて、そして会議の中では3人いるはずが1人しかプレゼンをしていなくて、その後の議論も記録に一切残っていない、だけれども決まってしまったと。これ一体どういう決め方をしてるんですかということで、まあ、非常にこれ問題になってるんですね。で特にですね、この看護師さんの日雇いっていうのは厚労省がもう徹底的に反対してた、猛反対してました。まあでも皆さん分かりますよね、厚労省じゃなくても看護師さんっていう職業をね、日雇いで1日単位のバイト的な働き方をさせるっていうのは、やっぱどう考えてもこれはちょっと非現実的だなと、まあ、厚労省じゃなくても分かるわけです。でもちろん厚労省反対してた。なのになぜ、ここポイントの2つ目です。そんな適当なプレゼント議論ゼロの後になぜ監督省庁である厚労省の猛反対が簡単に翻ってしまったのか、翻ったとすれば何が決め手だったのか、でも議事録には残ってないから分かりませんと。つまり何がどう話し合われたか、誰が何をどう話し合ったかの記録であるはずの議事録がほとんど使い物にならない。そして誰が何をどう話し合って私たちの医療体制のルールを変えたのかということが全く分からなくなっているということなんですね。でこれ実はとっても怖いことで、今規制改革会議っていうのは、まあ、民間の活力を使って日本を元気にするということでね、旗を振っていろんなものをルール変更をしてるわけです。いろんな規制を緩めてるわけですけれども、規制の中には緩めていいものと良くないものもありますよね。緩めすぎてはかえって安全レベルが落ちてしまったりとか、それからものすごく報酬給料が緩めたことによって価格競争が起こって給料が安くなってしまって、その人たちが生活できなくなってしまったり、その結果サービスの質が落ちてしまったり、まあ、いろんなことがやりすぎると起こるわけですね。でそもそも規制というのはもともと野放しだったので問題があったから規制をしたわけですよね。で規制があるっていうことは何か理由が必ずあったはず。それを緩めるということはやっぱり本当に慎重にやっていかないとさじ加減を間違えてしまうということだと思うんです。で今看護師さんってじゃあ実際どうなってるかっていうと、やっぱり看護師さんっていうのはものすごくやっぱり労働環境が過酷なんですね。多くの看護師さんが例えば妊娠した時にあまりにも労働環境がハードなので多くの看護師さんが流産してしまうと、まあ、そんな声も聞いたことがあります。そしてまあとてもこうやっぱりハードですよね。夜勤があったり、それから継続して働かなければいけない、そしてとても緊張を強いられる職場ですよね。人の命を預かっている、まあ、そういうお仕事をしている方っていうのはやっぱり働き方にあまり無理があると、その方々のもちろんコンディションもものすごく落ちるし生活もできなくなるだけじゃなくて、やっぱり現場で直接的にですね患者さんの命を預かっているわけですから、そこにやっぱり危険が伴うわけですね。なのでやっぱりそういうお仕事の人たちというのは特に働き方というのはきちっと規制をして守っていかなきゃいけない、 わけですね。なので、まあ、例えば看護師さんたちの団体なんかは、まず働き方を改善してくださいということを随分前から何度も何度も訴えてきてます。とても人手不足と言われています。どうして看護師さんこんなにいるのに人手不足なのか、介護士と同じです。労働環境がとてもきついので、資格を持っていても長く続けることができなくなったり、現場にいられなくなってしまう。ならばこうした、まあ、非常に大切な職業のですね、人手不足を解消するために、やっぱり一番考えなきゃいけないことは労働環境をまず改善する。それから、まあ、保育士さんも介護士さんもそうですけれども、やっぱりちゃんと生活できるだけのお給料というのをしっかりもらえるように、まあ、そういう制度に設計していく。まあ、これはですね、いろんな業界で、まあ、ずっとこれは言われていることなんですけれども、今回に限ってなぜかいきなり日雇い派遣、しかも、まあ、こういう非常にめちゃくちゃなやり方をして一気に日雇い派遣解禁したというのは、つまり逆の見方をするとこういうことです。成功法できちんと議論をしてやった場合、まあ、まずこれはルール変更できないと、猛反対にあって非常に非現実的なために、まあ、これはルール変更できないからこそ、こんないい加減なやり方で皆がし国民が知らないうちに適当にやってしまったと、まあ、そういうピクチャーがですね、全体図が、まあ、これ見えてくるわけですね。前回、先月ですね、この番組にご出演くださった福島県伊達市にお住まいの志摩明美さん、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。彼女が自分の、その伊達市の住民のね、被爆データを自分たちの預かり知らないところで勝手に市が学者に提供して、研究者に提供して、それも研究者が作った論文で、あるいろいろなところが切り張りされて改ざんされてたと、まあ、激怒したわけです。私たちの財産である、個人の財産であるデータ、これを勝手に使って、まあ、勝手に切り張りする、とんでもありませんと。しかも福島のデータというのは世界にとって命に関する非常に大事なデータです。でこれをですね、彼女はしっかり訴えて、情報開示法、情報開示請求という権利を使ってですね、まあ、これオープンにしていったわけですね。で番組にご出演くださった後に、まあ、随分ですね、これマスコミに取り上げられまして、結構話題になっていきました。でこれも結局ポイントは議事録だったんです。つまり伊達市の市長さんや市議会議員に、どういうことですか、これどうしてこうなったんですかって、いくら聞いても覚えてません、記憶にございませんというわけです。そこで使ったのが議事録だったわけですね。つまり議事録というのは非常に大切で、まあ、今私たち、例えばもちろん地方議会も国政もそうですけれども、何がどうなってるか、私たちの暮らしに関わることを、まあ、ルールを決めていく場所で、実本当に正当に透明化された議論が行われているかって言ったら、非常に今怪しいですよね。でこの怪しい状況の中で、私たちの命綱になるのが実はこの議事録というものなんです。だからもちろん志摩明美さんのように役所で今これどうなってるんですか、例えば健康保険のことについて、議事録を見せてください、会議の議事録見せてくださいってこともできますし、今回のような場合も議事録ちゃんと公開してくださいということができるんですね。でこれは私たち誰でも結構カジュアルにできることなので、何かあったら情報開示請求というのを使う、手法を使う、そして必ず議事録をしっかり手に入れる。で今のところはですね、日本は公文書管理法というのが、まあ、これはですね、かつての福田元総理が尽力して作った法律なんですけれども、公文書をしっかり、まあ、管理していくと、こういう法律があって、まあ、ちょっと完璧には機能はしてないんですけれども、一応議事録とかそういうものをちゃんとこうキープしておくというふうな体制に今はまだなっていますので、やっぱり今のうちに議事録っていうのすごく大事なのよ、とにかく何でもかんでもおかしいなと思ったら記録を見せてくださいって私たち言いましょうね、ということをですね、皆さん周りの人にもこれどんどん伝えていきましょう。でこういうことをですね、例えば老若男女、どんな年齢の人でも割とカジュアルに使うようになったら、もっともっといろんなこういうルール変更っていうのは 結果的にオープンにどんどんなっていくんですね。やっぱり私たちが意識に入れたことが現実になっていく。これはどこの世界でも全く同じです。なので、まあ、今日はですね、派遣看護師さんの派遣、日雇い派遣解禁、これ解禁されてしまいましたけれども、実際にそうすることによって私たちの医療体制、特に今コロナ禍ですから本当に大丈夫なのか、この問題まだまだ今後もしっかりウォッチしていきたいというふうに思います。まだまだお伝えしたいことたくさんあるんですけれども、まあ、そろそろ時間が来てしまったということで、ちなみにですね、この看護師さんの問題というのは国会ではどういうふうになっているかというと、まあ、教会の看護師協会なる NPO 法人の実態がないのだから、確認できるまでとりあえずこのルール変更をストップしてください。で、まあ、当然ですよね、そういう声が他の議員からも出ていました。そしたら大臣こう言ったんです。本当に存在しているかどうか今わからないのでとりあえず止めないとめちゃくちゃでございます。なので、まあ、これも皆さん頭に入れてちょっとニュース意識して見ておいてください。まだまだこれ出てくると思います。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル。この番組は金曜の夜9時から週末の日曜の夜7時、再放送もされています。番組の再放送終了後にはラジオミクス京都の番組ページからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。そして毎月10日に配信している私の会員制動画コンテンツ月刊アンダーワールドの中でも、まあ、こうしたですね、政府のインチキぶり、暴走ぶり、めちゃくちゃ無茶ぶり、全部裏の裏まで解説しておりますので、ご関心がある方は堤美香月刊アンダーワールドでぜひ検索してみてください。さらに私の著書幻冬写真書の日本が売られる、そして株式会社アメリカの日本解体計画もぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。堤美香社会の真実の見つけ方スペシャル、次回もぜひお楽しみに。